ということで、2021年度初の奈道先生の登場になりますが、今月はリモートということでお電話がつながっております。吉田奈道先生、こんにちは。
こんにちは。
はい、そしてお
めでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。お元気でいらっしゃいますか？
はい、今年もラジオでね、お話しさせていただけることをとても嬉しく思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。寒いですね。
寒いですね。
風邪ひいてませんね？
あ、大丈夫です。
大丈夫ですね。
今日リモートになってしまいましたね。
そうなんですよね、まあ、やはりちょっとリモートでゆっくりとお話をしようと思うんですが、
はい、
2021年度今回は1月ということで、
はい、
目標の立て方を奈道先生が教えてくださるということで、
はい、
はい、それではちょっと興味深い方もたくさんいらっしゃるかと思うので、
はい、
ぜひお話を聞かせてもらってもよろしいですか？
はい、わ、はい、かりました、はいはい、2021年始まりました ね、
ね、
はい、皆さんは去年の初めに、1年の目標を立てましたでしょうか？和歌子さんはどうですか？
なんとなくかな、なんとなくこれをできたらいいなっていうのを言ってたような気がします、
はい、そうです。どんな目標だったか覚えてますか？
どんな目標だったか、
はい、
その時はなんかまだこれほどコロナのことを言ってなかったので、
がん
の時はね、だから、はい、たくさん人に会って、
うんうん
うん、なんかお話をするというかレッスンをしようとか、なんかそういうことを考えていたような気がしますね、
は
い、うんうん、
なるほど、
うんうん、
その目標、まあコロナだったんですけど叶えられましたか？
いやー、叶えれなかったですね、やっぱり。
そうですよね、コロナっていうのはどうしようもなんかないですよね。
そうですよね。
はい、うん、そうなんですね、はい、ではですね、はい、実はですね、多くの人が夢や目標を叶えることができていないんですね。
そっか、
はい、それってね、うん、なぜかわかりますか？
難しいと思っちゃうかな。
ねえ、
うん、
うん、ね、目標とか夢とかってこう叶えるのがなんかね、どうしてもこう難しいっていう風に思ってしまうんですよね。
大きなことを考えがちとかいうか、
そうですね、うん、そう、結構真剣にというか難しく考えがちなところはありますよね。
なるほど。
でまずね、夢や目標を立てる人が圧倒的に少ないんですね。
はい、
そう、そしてその、ね、夢目標を立てたとしても覚えられている人がとても少ないんですよ。
覚えてない、もう忘れちゃう。
そう、覚えてないんですよね。そして覚えていたとしても、なんだかんだと毎日忙しい日々が続いて、なかなか叶うまでに至らないんですね。
もう忘れちゃうっていうか、忙しさにこう、なんだろう、引っ張られちゃうんですかね。
そうなんですよね。で、私ももちろんね、もうそういう生活をずっと送っていたので、夢なんてっていうふうに思っていたんですけどね。
はい、
でも今はね、私は、夢や目標を立てること、とっても素敵なことだと思うんです。
そうですね、
はい、1年の始まりに目標を立てることで、きっと充実した1年が送れると思うのですが、よかったらね、今年は皆さんも目標を立ててみませんか？
そうですよね、叶えたいですよね。
はい、はい、私はですね、はい、毎年1月に1年の目標を立てているんですよ。
あ、1月に立てるんですか？
1月にやります。もう1年が1年の始まりとして1月に立ててます、
は
い、
じゃあもう立てられた？
はい、もう立てました。
はいはい、
そうで、それをね、毎年立ててるんですよ。
ほう、
はい、で毎年立てるには、まあ、メリットがあるからってことなんですけど、
うん、
その私はね、そのほとんどの目標を自分で叶えているんですね。
へー、すごい。
さっき難しいっていう話をしてたんですけど、
うん、
じゃあ私がどうやって今ね、夢や目標を叶えているか、その秘密をね、お話しさせていただきますね、うん、
はい、
はい、では、なぜ、目標を立てられないのかっていうお話をね、そして立てても叶えられないのかっていうお話からさせていただきたいと思うんですが、
はい、
私たちがね、目標を立てた時ってどんな時だったか覚えてますか？
そうですね、やっぱり節目 というか新年だったり、うん、誕生日だったり、
うん、そうですよね、
感じかな。
そうですよね、何かの時にねこう立てますよね、うん、今でもね立てていらっしゃる方もいると思うんですけど、小さな時に小学校に上がって新学期になって、はい、そこで学級目標っていうのを立てたり、
はいはい、
それから立てたり、ねされたと思うんですけど、うん、その学級目標って覚えてます？立てたことを。
なんか静かにしましょうとか忘れ物ないようにしましょうとかなんかそんなことでしょうね、うん、学級目標って
ありましたよね、
うん、あった、はい
はい、でその学級目標って黒板の上に大きく掲げられていたじゃないですか。
ありましたね。
ありましたよね、
うん、
はい、学校目標のようなものの隣に学級目標っていうのがね、はい、あって、
うんうん、
はい、で掲げられていたんですけどそのまま風景になってませんでした？
ん？
風景と同化してしまって、
あ、毎日風景と同化、
これを見て、はい、
あ、確かにそうですね、なんとなく、ね、そんな感じかな、ね、みたいな、
う
ん、
誰も学級目標を立てたことすら思い出さなくなっていってしまうんですよね。そして最後の3月に検証することもなく1学年が終わっていくんですよね。
あ、
はい、
なるほど。
それからね、うん、お正月に書き初めで今年の抱負なんかを書いたりもするんですよね。
あ、しましたね、
はい、うん、でもあれも書きっぱなしで終わってしまったり、それからですね、書き初めって文字数が少ないので、
うん、
叶えるものの対象が抽象的になるんですよ、
うん、
そうなのでなかなか叶えられることができないんですよね。
そうですよね、初日の出とか、はい、そんなこと書いてますもんね、だって
そういうのでね、うん、残っちゃうみたいな、
ね、残っちゃいますよね、うん、
はい、でつまりですね、私たちは幼少期からなんとなく夢や目標っていうのは叶えるためっていうよりも目標を作るっていうのが目的になってしまってるんですよね。
あ、そうかもしれないな。
そうなんですよ。なので大人になっても目標を考えるっていうことはあっても、
うんうん、
考えただけで満足して叶えるところまでいかないんですよね。
これ よく買っただけで満足しちゃうのと似てますね
ありますね、多分こういうことなんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうかもしれ
ん、ね、私たちっていくつになってもこう夢を見たいとか目標を、ね、叶えたいとか思うじゃないですか。
うん、
で思うことってすごく大事なんですけど、
はい、
思うプラス叶えるところまでね今年はやっていただきたいなと思うんですよ。
そうか、なるほどね、
はい、
叶えるところまで行くっていう、はい、立てるだけじゃなくってね。
で、私自身はですね昔は夢や目標なんて持ってちゃいけないっていうふうに思ってたので、うん、
はいはい、
夢を口にするなんてとんでもないとか、
うん、
もうおこがましいと思ってね、
うん、
思っていたんですよね、
はいはい、
でそんな私も毎年の目標を立てることで今はああしたいとか、うん、こうしたいっていろんな夢が見られるようになったんですね、
うんうん、
はい、でなぜいろんな夢が見られたかっていうと小さな成功体験を重ねて自信をつけていったからなんですよね。
あ、小さい目標をまず作っていくんや。
そうなんです、小さい目標でいいんですよ、
はいはい、
でそれを叶えた時にどんな気持ちがするのかとか、
うん、
そういうことをこう体でもう実感する、
うんうん、
想像ではなくって体感するっていうことなんですけど、
はい、
この小さな成功体験っていうのは、ね、整理収納にも言えるんですよね、
うん、
で私はね、整理収納アドバイザーっていうもう一つの顔を持っているんですけど、
うん、
このお片付けの時にね、一番大切なことって実はね収納ではなく整理なんですよね、
うん、
そうなんです。皆さん割と収納のことをどんな風に収納したらいいですかってことを考えられたり相談されたりするんですけど、うん、収納じゃなくて整理なんですけど、この整理っていうのは何かっていうと必要なものと不必要なものに分けることなんですけど、
うん、
この不必要のこのカテゴリーに入れるものを選び取るっていうのが大変なんですよ。
あ、断捨離やね。
そうそう、で皆さんね断捨離されるときってなかなか大変って思われるじゃないですか。
そうやね、捨てんのもったいないとかって思いがちですもんね。
そうなんですよ、
うん、
そのもったいないって何かっていうといつか使うかもしれないから必要なものっていうふうに思ってしまうんですよね。
はい、
そう、 でその時はですね、明らかにゴミとかいらないものから片付け始めるといいんですよ、
うんうん、
いるかいらないかわからないものを最初から向き合うんじゃなくて、これはゴミやろうとかこれはいらんやろうって思うものから捨てる、うんうん、
はい、
うん、そこからなんですけど、うん、もらったお土産とかね、写真とか、はい、思い出のものとかお守りとか、うん、考えないと処分できないものから片付け始めたら、ほとんど片付けられないまま日が暮れてしまいますよね。
はい、
はい、若子さん写真とかね捨てられます？
写真はあんま捨てないですね。
ねえ、うん、思い出のものとかね、
うん、
使ってないけどこの思い出のものっていうのを処分しようと思ったら、うん、ねだいぶ時間かかってしまいますよね。
そうですね、
うん、そうなので明らかにゴミとかいらないものっていうものから片付け始めると、はい、だんだんと捨てるコツとか、うん、いらないものを見極める力、いわゆる捨て力っていうものがついてくるんですよ。
へー、うんうんうん、
そう、そして慣れてくるといただき物なんかにも向き合っていけるんですよね。
はいはい、
そう、さっきの話に戻るんですけど、さっきのね小さな成功体験っていうところも同じなんですけど、
うん、
大きな夢を叶えるときにも小さな夢をいくつも叶えて成功体験を味わったり、それを重ねたりしていくことが大切なんですね。
あー、そうか、じゃあちっちゃいものからやっていけば叶いやすいってことですよね。
そうなんですよ、でこのね小さな成功体験の中に、私自身もね去年講演会を、うん、子育て講演会をさせていただいたんですけどね、
はいはい、
このコロナ禍の中でも120名の方に受講していただいたんですよね。
すごい、
うん、そうなんですよ、これも私の夢が叶ったことの一つなんですね。
じゃあやっぱり皆さん叶えたいと思う気持ちと、
はい、
ね、なんかやっぱり先生の気持ちが合致したというか、
そう、
繋がったというか、
そうなんですよ ね、
そうだったんですね、
はい、私も最初からねそんな風になぜたわけではないので、小さな成功体験っていうのをやったんですよね。
そうか、
はい、
じゃあこのなんか叶うコツをじゃあちょっと教えてもらおうかな。
そうですよね、はい、ではね、じゃあどうやったら叶えるのとか、どうしたら叶えてるのっていう、
ぜひ聞いてみたいです、
うん、どうやってやるのかっていう話なんですけど、
うんうん、
私心理学の講座をやってるんですけど、その講座の中ではね、はい、もうもっともっと詳しく具体的にたくさんのね質問に答えるような形式のワークシートを作っているので、その質問に答えていくと、その自分の夢が何かっていうところからこう分かっていくっていう、そういうものなんですけど、
うん、
よかったらねぜひ講座の方もね受講していただけると嬉しいんですが、
はい、
ここではですね夢が叶うコツとして、うん、3つお話をします。
はい、
夢が叶うコツはね、なぜ叶いたいのか考えること。
あ、なぜ叶いたいか、
そう、それから叶った後にどんな幸せが待っているのか考えること、そして見えるところに貼っておくことの、この3つなんですね。
へー、なぜ叶えたいのかをまず考えると。
そうなんですよ、で、うん、叶えるには理由が必要なんですよ。で、理由があった方がやる気が出ますよね。なんとなくの夢じゃなくって、
うん、
ちょっと理由を明確にしておいた方がいいかなと思います。
あ、でもこの理由って結構なんか分かんない人多いじゃないですか。そうなんですよ、
この理由が分からないときはね、うん、この2番目の叶った後どんな幸せが待っているのかっていうのを考えることで、この叶った後の幸せが薄かったらね、そんなに頑張って叶える必要はないのでね。なので叶った後どんな幸せが待っているのか、これベネフィットっていうんですけど、
うん、
どんな幸せが待っているのかっていうのを考えてみてください。
どんな幸せが待っているのか、
はい、
その夢を叶えたら、
はい、
あ、
そうなんですよ。そして、うん、あとはね、見えるところに貼っておくことなんですね、
うんうん、
だって見ないとね、何を目標にしたかわからないですもんね。
そうですね、まあ、学級目標はないけれども、私の目標ということで、はい、貼っとくんや。
うん、そうなんです。
そうか、冷蔵庫とかでもいいから貼っといたらいいんや。
はい、そうなんです。そしてね、私先ほどほとんどの夢を叶えたって言ってるんですけど、
うん、
まあ、どうしても毎年一個に達成できない目標がありましてですね、まあ、ダイエットなんですけど。
あ、ダイエット？
ダイエット、
わかる。なんででしょう、うん、これってめちゃめちゃ痩せたいって願望あんのに、なんで痩せれないんだろうか。
ね、そうですね、まあ、それより、その願望よりも食べる願望の方が強いからかなと
じゃあこれ反対にしたら痩せるってこと？
ああそうですね。でもなんかね、食べることやっぱりやめられないですね。
じゃあそれはちょっと夢じゃないってことか。
そうですね、あんまり突っ込まないでください。
まあそう感じてる方は非常に多いのかもしれませんけれどもね、若干違うかもしれませんよね、この欲っていうのがね。
そうですよね、はい、そうだってね、私は今年のテーマはね、うん、笑いにしました、
はい、笑いか、
はい、
うん、
でそれは世の中だからこそね、うんうん、暗いニュースも明るく笑い飛ばしていきたいし、心理学の講師の私がね元気に笑っていることで、受講生の皆さんもね、リスナーの皆さんも笑顔が自然に増えるといいなと思って、笑いをテーマにしました。
あ、じゃあ笑いを含めた授業とかそういう講座をやっていきたいなっていうことですね。
はい、ね、私が笑うとっていうか誰かが笑うと釣られて笑っちゃうじゃないですか。
そうですよね、
はい、この釣られ笑いって結構大事なんですね。
大事かもしれない。やっぱりちょっと気持ちだけでも明るくしていきたいっていう思いはありますよね。
そうですよね。
そうか、じゃあちょっと復習をしてみると、う
ん、はい、
まず目標を立てて、
はい、
満足しない、考えただけで満足しないっていうのが大事ということだし、
うん、そうですよね、
あと何個ぐらい出したらいいんだろう、この目標、夢っていうのは。
私は小さな成功体験が大事だと思うので、
うんうん、
私自身はね20個から30個ぐらい
出したんだ。ちなみに、奈美先生、今年の目標もし言えるものがあればちょろちょろっと教えてもらってもいいですか。どんな目標なんだろう。
私は両親を旅行に連れていくっていう目標を立てて、
今年、
そうなんですよ、うん、あ、去年ね、
うん、
で静岡に一泊旅行、ちょうどコロナがちょっと失速した時に連れていくことができたんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、うんうん、
そうなんですよ。
だからそういう、ま、自分がやってみたいことっていうことか。じゃあ
そういうもっと本当に小さなこと、うん、ディズニーランドに行きたいとか、
うん、
まあ、今のご時世ちょっと難しいかもしれないんですけど、
うんうん、
本当に料理をのレパートリーをあと10品増やすとか、
う
ん、そういうことでいいと思うんですよ。なんかシェフ並みに料理ができるとか、それはちょっとね、
うんうんうん、
大変だと思うので、
うん、
なんか旦那さんに美味しいって言ってもらえる料理をあと10品増やすとか、そういうところをね、小さな成功体験を重ねていって、うん、そこにね自信を持ってほしいなと思うんですよ、
うんうんうん、小さいことからちょっとね少し大きめのものまで考えていて、
そうなんですよ、
クリアできたらこれをチェックしていくとなったら、それが自信になって、
そうなんですよ、
できるようになってくるという考え方ですよね、
はいはいはい、あとね、私もお抹茶セットを買うとか、オカメインコに芸を仕込むとか、
うん、
朝8時までに起きるとか、うん、そういう、目標を書いているので、
う
ん、これみんな叶ったんですけど、
なるほどね、
はい、
なんか大きなことばっかりやないっていうのがちょっとミソやね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、そうか、これならなんか考えやすいような気がする。
そうですね、
うん、
はい、
なるほどね、わかりました、はい、ぜひリスナーの皆さんも目標の立て方を、ね、
はい、
考えて目標を立てて、ちょっと小さいものから書いてみて、はい、掲げて叶えてほしいなと思います、
はいはい、そうですね、はい、これ聞いていただいて、叶えたい夢や目標ができたよって方、ぜひね教えていただけると嬉しいなと思います。
そうですよ ね、
そしてね、今年一つはぜひぜひ叶えていきましょう。
はい、わかりました。
はい、
奈美先生、それでは今月ありがとうございました、
はい、
またスタジオでお会いできるようにね、なればいいなと思います。
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。心理カウンセラーの吉田奈美先生でした。ありがとうございました。さあ、ということで今日はそんな夢について考えてみましたけれどもね、選んだナンバーはこちらでございます。岡村孝子で夢を諦めないでお届けしましょうね。夢叶えよう。乾いた空に続く坂